おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。今日もあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。暑い夏も終わって、ようやく過ごしやすい毎日になってきました。眠る時にクーラーをつけなくてもいいっていうことは、どんなに体にとって楽か、朝起きた時に実感する今日この頃です。なので、今日も元気いっぱいにお届けしたいと思います。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、少しクーラーに当たる時間が少なくなって、ほっとしているのですが、実は1週間ほど前から私は左の肩を痛めてしまって、少しブルーなんですよね。でね、なんで肩を痛めたかっていうと、ちょっとやっぱりね、ここのところリアルのレッスンも始まって、さらにそこにオンラインも始まって、オンラインが、立て続けに続いて、会議も多く、そうですね、本来フィットネスインストラクターで体を動かしていることが多いはずなのに、どうも机の前に座って日々パソコンとにらめっこなんてことが続いてたんですよね。で、まあね、最初は少し肩が凝ったかなっていう程度だったんですが、ちょうど1週間ほど前に朝起きたらですね、あれ、寝違えちゃったかな、首のあたりがちょっと痛いし、首がよく回らないぞなんて感じだったわけですよ。まあそうは言ってもね、レッスンありますから、まあちょっと頑張って動かしてるうちにほぐれるかななんて思ってレッスンをしたらですね、レッスンの途中でピキン、音がしました。なんか何かが切れたようなプチって感じ、まあ、多分筋断裂までは起こしてないと思うんですが、ちょっとした筋違いだったと思うんですが、一気に腕が上がりにくくなりまして、えらいことになっております。まあね、実はまあ肩をね、痛めた経験っていうのは2回目なんですけれども、1回目の時はね、もうずいぶん前なんですけれども、プールで、プールサイドのデッキで、アクアの指導をしていたんです。で、皆さんの方にこうね、こう歩み寄って、少し小走りで、はい、こうですよなんて動きの指導をしてた時に、プールサイドでステーンってすっ転んで、すっ転んで尻餅をついたんではなく、私はそこで回転レシーブをするがごとく、肩をついてひゅっと立ち上がったんですね。で、そのまま普通に動いてレッスン指導したんですよ。できたんです。で、もう皆さんが大丈夫、肩打ってたみたいだけど怪我してないって言った。なんかね、うまくなんか回転して立ち上がって動きましたね、大丈夫みたいですなんて言ってたのに、さあその日の夕方から夜にかけて全く腕が動かなくなったんですね。不思議ですよね。なんかこうレッスンやらなきゃなんてこう気が張ってたり、アドレナリンが出てるせいなんでしょうかね、動けちゃうんですけれども、それから数時間経った夕方から夜にかけて、もう肩はなんかワンワンワンワンしてますしね、腕は持ち上がらないしっていうことで、まあ、そこから急遽慌ててお医者様に行ったっていう記憶があります。その時はですね、肩甲下筋って皆さんわかるかな、背中に肩甲骨っていう骨があるんですけれども、その肩甲骨をサンドイッチするように挟むように、後ろ側にはね、棘下筋、小陰筋で、前側には肩甲下筋っていう筋肉があって、まあ、言うならば 腕をですね、内回ししたり外回ししたりするときに関わる筋肉ね。特に肩甲下筋は腕をこう内側に回すときに、収縮してくれる、働いてくれる筋肉なんですけど、その筋肉を痛めちゃったんですよ。なのでね、何が辛いって言って、まあまあ腕を上げるのも辛いんですが、洋服を脱ぐ。はい、特に、セーターや T シャツを、こうやって頭からこうスッと手を交差して脱ぐ。この動作ができなくて、まあ本当に、困りましたね。なので、肩甲下筋を痛めた時の、まあ、痛みであったり、動作制限っていうのはこう分かってたんですが、今回はね、どうやらインナーマッスル、肩甲下筋や極下筋や小陰筋、またまた棘上筋、こういった筋肉はね、どうやら大丈夫のようです。内外旋の運動は全く問題なく普通にできますので、で何が問題かっていうと、手をね、横に開いてあげることもできます。でもちろん、後ろに引いて動かすこともできます。何が辛いってね、前に習えができないんですよ。この前に習えもですね、ちょうど、いいですか、車のハンドルの10時10分の位置、このあたりが一番辛い。なのでね、どうやら三角筋の前側あたりがなんかこうピキって言ったのかななんて思ったりしてるんですけれども、肘を曲げるとね、なんとか腕はね、前方から上げることができるので、まあ、そんなに日常生活にすごい不自由を感じてはいないんですが、何気にふっとこうね、腕を動かした時にピキッてこうね、痛みが来る。まあこういうことがあるだけでもちょっと日々ストレスなわけですよね。でもね、なんかこう不思議だなって思うんですが、皆さんもこんな経験ないですか？私実はね、この肩を痛める前までは、まあ、そのオンラインの仕事が増えるもんですから、お尻が痛かったんですよ。まあ、言うならば、お尻の多分、梨状筋っていう筋肉のあたりが硬くなってたと思うんですが、なんかね、お尻の奥の方がじんじんじんじん痛くて、もうちょっと座っているのが辛くて、バランスボールに座ってね、デスクワークとかをしてたんですけれども、このね、肩の痛みが起こったことで、お尻の痛み、すっかりなくなってしまいました。以前とね、同じぐらいデスクワークしてるんですよ。なのにね、お尻の方の痛みはね、すっかりどこへやら。不思議ですね。なんか脳ってね、器用にいくつもの痛みを感じないのか、うん、はたまたなんか、肩の痛みに、お尻の痛みが、騙されてどこかに行っちゃってるのか分かりませんけれども、うん、なんか一つのことしか、どうやら情報をシャープには受け取れないような脳のようです。まあそういうことで、デスクワークは、随分楽になりました。で、問題はこの方です。はい。そうですね。何が辛いっていうと、そうですね。車の運転がやっぱりちょっと辛いですかね。ちょうどハンドルを、10時10分の位置に、手を置いて、で、直線は全く問題ないです。はい、右にこうね、カーブをするとかね、左にカーブをするっていう時に、うってこうね、肩に痛みがこう来たりするので、なんとかならないかななんて思ってるわけです。で、皆さんだったらどうするのかな、こう肩に痛みがあった時にマッサージに行ったりするんでしょうかね。私はやっぱりほら、自分が体の動きの専門家っていうことですから、まあ、もししびれがあったり炎症を起こすような、まあ、熱を持つようなそういうことがあったらすぐにお医者様に行こうかなとは思ってるんですが、これはお医者様に行ってもきっと同じなのかなっていうことで、今はもっぱらアイシングとボディキネシスっていう体操をしてます。皆さん、こうボディキネシスって知ってますか？あまり聞いたことないんじゃないかなって思います。それもそのはず。これはね、私がネーミングした体操の名前だから、そんなにメジャーではないと思います。まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、肩こり改善とか、肩の機能改善の、体操、運動ってことになります。まあ、実は私は、 20代の頃に膝の怪我をしまして、で、まあ、インストラクターっていうこともあって、なんかね、その先生、手術をしてくれた先生が、もう君は体を動かすことができるんだから自分でストレッチとかトレーニングをして直しなさいみたいな感じで、術後リハビリをほとんど受けさせてもらえず、自分で、ストレッチとトレーニングと、そしてもうレッスンをすぐに始めたことで機能改善しちゃったっていう経験を持ってるんですね。ただ、まあ、その時術後すぐにはそんなに動けないですので、どうしたかっていうと、自分で、本を買って、スポーツ障害っていう本を買って、で膝の状態を自分でこういうことなんだな、こういう手術をしたんだなってことを調べて、で、まあ、どんなストレッチがいいのかなっていうことをその本を見ながら、まあ、身を見まねでやりだしたわけです。で、まあ、そんなことから、まあ、体の仕組みであったり、体の構造っていうんですかね、そういったことに興味を持つようになって、あ、体ってちゃんと機能的に動かしていかないと怪我しちゃうんだ、痛めちゃうんだってことをその時に初めて知ったわけです。まあ、それまではね、体が痛いっていうのは使いすぎとかやりすぎっていうふうにしか思ってなかったんですね。まあ、筋肉痛の延長線上みたいなもんです。まあ、初めてそういう、まあ、スポーツ障害っていう経験をして、あ、これは私の体の使い方が悪かったから、怪我をしてしまったんだってことに気づいたので、ちょっと体の使い方をなんとか学ばないといけないなって思って、まあ、それで機能解剖学とかを勉強するようになったわけですね。で、まあ、その20代の頃から、まあ、そうやって自分で体を整える、まあ、セルフコンディショニングってことに興味を持ってやるようになったので、まあ、せっかくだから私と同じようにちょっと腰が痛いとか膝が痛いっていう人いないかなと思って、こうスポーツクラブで、フィットネスクラブでレッスンをね、持たせてくれませんかって交渉したんです。そうするとね、当時のフィットネスクラブっていうのは、ほら、皆さん元気な方々が、もうエアロビクス大好きな方が、こうガンガン運動される方が来られたので、まあ、腰痛改善とかね、そんなクラスに人なんて来るのって、いや、まあでもちょっとだけやってみるってことで、まあ、お試しでやらせてもらったんですね。なので、まあ、とってもとっても普段エアロビクスとか5、60人入るスタジオで私もレッスンしてましたけれども、ちっちゃな20人も入ればいっぱいのようなちっちゃなスタジオをあてがわれまして、まあ、そこに 4、5人でも来てくれたらいいかなと思って、このね、腰痛改善体操っていうのを始めたんですよ。そしたらね、びっくりしましたね。いるんですね、腰痛の方がフィットネスクラブにも。はい、そのことにびっくりしました。つまり皆さん運動しているけれども、やっぱり腰の痛みとか、ね、体の痛みを持ってたんですね。そこから本格的に私はこのね、機能改善のための体操、運動っていうことを、指導するようになりました。ちっちゃなスタジオがね、あれよあれよという間に、20人以上いっぱいになりまして、もうマットを引くスペースもなくなって、なんと晴れて大きなスタジオにお引越しすることもできました。そうですね、4、50人ぐらいの方が、腰痛改善体操に来てくれてたのかな。やはりご年配の方も多かったですけれども、時にはやっぱりね、トレーニングガンガンやってる男性の方とか、エアロビクスを楽しくやってた、お客様が腰を痛めたのって言ってこう来てくださることも多かったですね。まあ、そうやってかれこれなんやかんやと、35年近く、このセルフコンディショニング、自分で体を整えましょうっていう運動指導をしているものですから、これはちょっとね、本格的にやっぱりやった方がいいなってことで、15年前に生き生きのびのび健康づくり協会っていう協会を立ち上げたわけですよ。で、機能改善体操っていうね、この名前で私実は商標登録を取りたかったんですけれども、取れなかったんですよ。まあね、まあ、要は一般用語に近いっていうことで難しかったんですかね。それで実はこの機能改善を目的にした体操を、ボディキネシスっていう名前をつけて、商標登録をしました。 これはバッチリ取りましたね。で、一体何なのこのボディキネシスってこう思うじゃないですか。そうすると皆さん聞いてくれるので、聞いてくれるってありがたいですね。こう私がこう説明する機会、チャンスが得られるっていうことですから、はい、いつも説明をさせてもらってます。まあ、実はこれ造語なんですね。キネシスっていうのは機械用語にもなるのかなと思いますけど、なんかほら歯車がこう噛み合ってくるくるくるくるってこう滑らかにスムースにこう動いて、その歯車によって小さな力でなんて重たいものを持ち上げたりとか大きな力を生み出したりする、まあ、そういうイメージを描いてもらうといいと思うんですが、このキネシスってことは動力、動く力を生み出す、いいなと思ってこれをちょっといただいて、自分の体の動く力、少ない力で効率よく体を機能的に動かそうっていうことで、ボディキネシスっていう名前をつけたんです。なんか我ながらね、なかなかこれはねピタッとうまく歯車が本当にあったって感じでお気に入りなんですね。なのでこの NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会がやっている機能改善のためのセルフコンディショニングをボディキネシスっていうふうに言います。まあ、このボディキネシスのコンセプトっていうのは、まあ、生き延び協会のホームページも見てもらうといいかなと思うんですが、要はね、動かしながら動くことでより良い機能を身につけましょうっていうこと、動かしながら機能を改善しましょうっていう目的なんですよね。多くの場合は、私もそうなんですけど、こうね、肩を痛めると、なんで肩痛めちゃったんだろうとか、なんで私がこう肩が痛くならなきゃいけないんだろうっていう、その現状をこうね、悶々とすることが多いですが、まあ、原因が分かったところで、まあ、そのなってしまったことをいろいろね、思い悩んでも、体がより良くなるわけではないですよね。なので、まあ、痛みの原因を探る、まあ、これはお医者様であったりその専門領域の方にお願いすることとして、私はどうすれば動けるか、どうすれば動きよいかっていうことを考えて、まあ、それを提案していこうって思ってるわけです。で、私たちの体っていうのは、まあ、骨と骨のつながり、関節があって、その関節の周りに関節をつなぎ止める靭帯であったり、その周りに、結合組織といえるような筋膜や腱や、筋肉、さまざまなものがありますよね。まあ、これらが効率よく、まあ、それぞれ役割があるわけですよ。まあ、その役割がきちんと機能していれば、体って滑らかにスムースに動くわけですね。どこかそのどこかに問題があると、ちょっと動きづらかったり、痛みが出てしまったり、十分な動きにならなくって、他のところでそれを賄わなきゃいけない、無理をしなきゃいけないっていうようなことが出てくるわけです。で、そうやって無理をしていくと、まあ、体のどこかに、歪みが生まれてきて、体のバランスが崩れていって、そうすると今度はまた違う痛みを生み出す、つまり二次的な痛みを併発していくってことになるわけです。そうするとね、脳はですね、本来のもともといわゆる怪我をしたところの痛みなのか、はたまたそれを代償することで無理をしたがために起こってきた痛みなのか、このね、痛みの違いってなかなか、脳は判断することは難しいようなんですね。で、私たちは痛い痛いっていうことだけで、まあ、痛いから動けないとか、動くと痛いとかっていうふうにさらにこう思い込んでいくと、この二次的な痛みは取れないまま長引くっていうことになっていきます。ですので、まあ、本来怪我をしてしまったところの痛みっていうのは、アイシングをしたり少しの安静、まあ、最近ではほぼ安静もしない方がいいなんて言われたりもしますけれども、そういうことでほぼほぼ取れます。その後にこう痛みが続くっていう場合は、多くの場合自分のメンタル、気持ちですね、これが作り出していたり、またそこをかばうがあまり、代償として、 起こってきた痛みのことの方が多いわけです。ですから、まあ言うならば偽物の痛みって言ったらいいのかな。なので、この偽物の痛みっていうのは、多くの場合体を動かさない、もしくは動くべきところを止めてしまっている、このことによって起こることが多いので、動くべきところを動かしてあげるっていうことがポイントになっていくわけです。現在のね、私の状況を、解説しますと、まあ左の肩の、ちょうど三角筋っていう筋肉の前側、ここがね、最初痛かったんですね。今はね、その痛みが指でちょっとクーッと押していくと、本当にかすかな鈍痛になってます。かすかな鈍痛。だけれども、腕を持ち上げようとするとピキッて痛いわけです。これはじゃあ何かっていうと、そこを動かそうとする時の、言うならば筋肉の張りであったり、腱であったり、まあ、結合組織が十分に動きやすい状態になってないっていうことなわけですよね。まあ、そのことによって神経を、ね、刺激するわけです。さらにですね、最近は肩甲骨の後ろ側、まあ、つまりちょっとやっぱり左の肩をかばってるんでしょうね。ほんの少し肩が前に巻いてしまっているということで、後ろ側の筋肉がちょっと突っ張っている状態ですね。で、この突っ張った状態のまま固まっているようなので、少し後ろ側がね、ゴリゴリとした感じがするわけです。なので今はもっぱら、肩をアイシングしながら、はい、小さな動きを日々繰り返しながら体をほぐしています。で、この肩周りをね、ほぐすだけだと、ほぐした瞬間ね、すごく楽になるんですよ。楽になるんだけど、またすぐ固まってきちゃうわけです。なので、またそういうことが起こらないようにっていうことで、肩甲骨を正しい位置に、まあ、本来の機能的な位置に戻してあげるためのエクササイズや、肩甲骨を正しく使うムーブメント、動き、まあ、こういったことをきちんとほぐした後にやることによって、肩、っていうのはこう整っていくわけです。まあ、そうするとですね、まあ、実は多少ちょっとかすかな痛みがあったり、突っ張り感はあるものの、腕はね、ちゃんと上まで上がりますし、それなりに日常動作を過ごすことができるわけです。まあ、まだね、一気に重いものを持ったりとか、そういう負荷はかけれませんけれども、地道にコツコツとこういうね、体操、これがボディキネシスなんですが、まあ、その体操をしていくことで広くならないようにする。そして二次的な痛みを軽減していく。そして少しでも早い回復を狙うっていうようなことで、日々やっております。まあ、これが私の今の現状なんですね。で、まあ、こうやってね、ご自身でっていうかね、自分でこうできたらいいんですけど、それよくわかんない、どうすればいいのって思ってる人は、ぜひね、生き生きのびのび健康づくり協会のホームページをね、見てほしいんですよ。生きのび協会って検索してほしいなって思います。そうするとですね、ボディキネシスっていうのはね、指導者さん、インストラクターの方が、それをね、学ぶ養成コースっていうのを開催していますが、一般の方はね、サンカルエクササイズ、3っていう数字に軽い、このね、軽いっていうのはね、肩が軽い、腰が軽い、膝や股関節が軽いっていう三軽でもあり、身軽、気軽、手軽にできる体操ですよっていう三軽でもありっていう、この軽いをかけた三軽エクササイズっていう体操のセミナーが全国で、今はオンラインで開催されています。肩の三軽エクササイズ、腰の三カルエクササイズ、そして膝股関節の三カルエクササイズで90分のセミナーでありますから、よかったらね、ぜひ、受けてもらえるといいかなって思います。これはね、インストラクターの方だけじゃなくて、一般の方も普通に受けれるセミナーです。で、自分でね、その体操を、たった5つなんですけど覚えてもらうと、肩がすごく楽になったり、腰が楽になったり、 膝股関節が楽になって、こう立ち上がりとか歩くことがスムーズになったりっていう、そんな体操ですので、興味のある方はぜひ、受けてもらえたら、それも今オンラインで自宅にいて学べますからお得ですよ。はい、なので、こういう、機能改善のための運動って今すっごく求められてるんですけど、例えばピラティスだってヨガだってストレッチだってまたコアトレーニングだって、全部機能改善といえば機能改善なんだけど、ちょっとやっぱり難しいとか少しやっぱりハードだなって思われる方には、私たちがお伝えしているこのボディキネシス、もしくはサンカルエクササイズ、ね、この軽い体操がおすすめじゃないかなって思ってます。で、指導者の皆さんでね、ぜひちょっとそういうお勉強してみたいなとか、自分もそういう体操を、指導現場持ちたいなとか、もしくは今ピラティスとかをやっているので、その中に盛り込んでみたいなって思われる方は、インストラクター養成コースっていうのがね、あるんですよ。で、ちょうど9月27日からスタートです。はい、実はこれもオンラインで、はい、受けることができるようになりました。9月27日と10月の25日と11月の29日。はい、9月がね、腰です。10月が肩です。11月が膝と股関節です。もし興味があったら、ぜひ、こちらの方もオンラインでインストラクター養成コースがありますから、受けてもらえるといいかな、なんて思ってます。次回の放送の時には、私の肩の調子が、より良くなってたら、その成果をまたご報告したいな、なんて思ってますよ。こうやって自分の体を整える、っていうこと、これって実はすごく自分のメンタルにおいてもとってもいい効果をもたらします。だって自分で改善できたっていう自信にもなるし、達成感も得られるし、なんだろう、なんか自分で手に入れた感じがあるから人にも教えたくなっちゃったりなんていうことで、すごく気持ちが外に向いていきますよね。なので体を整えることが心を整えること、また心が整うことでより体も整うっていう、まさしく心身一如の考え方、これが盛り込まれているのがこのボディキネシスなんですね。ぜひ興味のある方は、私たちのこのボディキネシス受けてみてくださいね。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。皆さん、今日も元気いっぱいに一日過ごしてくださいね。それではお仕事、いってらっしゃい。